ウェブ魚宅より、世界約産業の犯罪。読み上げ。パート3。健康への脅迫。がんは金鉱脈、がんは増加。国会で専門家が発言。これは1979年3月7日付、インターナショナルヘラルドトリビューン。紙の見出しである。記事の概略は次のようなものだった。国立がん研究所の担当官が、昨日、上院保健小委員会で語ったところによれば、ほとんど全てのタイプのがんが今なお増加の傾向にあり、数種は劇的に増えているという。男性のがんでは膀胱、前立腺、肺、腸など主要10種のうち8種が、女性では肺、子宮、膣、膀胱、腎臓など13種のうち8種が増加を示している。がんの致死率の高さは、いわゆるがん研究費と呼ばれる予算を大幅にかつ急速に膨張させてきた。がん戦争における国防省とも言うべき国立がん研究所の72年から78年にかけての支出は50億ドルに達している。この費体は、研究所創立以来72年までの35年間の総支出の2倍にあたる。同じ時期のアメリカ対がん協会、こちらは私立の機関である。の、戦費。も、71年の7500万ドルから72年は約1億5000万ドルと、ほぼ倍増した。しかし、これだけの莫大な出費に見合うほどにがんは減ったのだろうか。答えはもちろん NO である。がんの根絶は、がんのメカニズムを理解したからといって達成できるわけではない。正常細胞を狂わせてがんに変化させるがん誘発物質を最小限に抑えることによって初めて可能となる。巷に氾濫している科学情報は、空気中にも、食物にも、水にも、薬にも、化粧品にも、タバコにもがん誘発物質が存在するということを教えてくれている。ところが、これらの排除のためにはほとんど一銭も使われていないのが実情である。がん誘発物質の使用は法律によって禁止されるべきである。もし禁止されれば、製薬業界は大きな損失を被るだろう。その上に、がん治療薬関連の利益まで失うというダブルパンチを受けることになる。今やがんは医学の問題ではなく、社会経済問題である。自然界にばらまかれている薬品類、食品保存剤、工業用溶剤、放射線、殺虫剤。これらが癌の犯人なのだ。ところが、政治家の優先順位では、健康や倫理は利益よりずっと下位に置かれている。これまでの各種の癌撲滅キャンペーンがひたすら資金集めに終始してきた理由もここにある。1949年、モリス・ビールが薬の話という本に、次のように書いている。癌患者へのラジウム使用を、どこかの金儲けのうまい医療ビジネスマンが流行らせて以来、ラジウムの価格は10倍にも跳ね上がった。そのためにラジウムを所有する人々にとって、転がり込む莫大な利益のことを考えると、ラジウムを使わない癌治療など容認できるはずもない。また、癌患者に使われる多量の薬品は、薬品の価格引き上げに貢献する。そのために製薬業界は、薬を使わない自然治療法を認めることができない。そこで、薬も血清も X 線もラジウムも、そしてメスも使わずに癌の治療をする医師は、いずれにせよ、それらを使ったところで、癌は治せないのだが医学界体制派からひどい嫌がらせを受けるのである。それだけではなく、製薬工業界の勢力下に置かれている食品医薬品局 FDA、郵政省、公衆衛生局、連邦取引委員会をはじめとする様々な政府機関からの圧力までかかるのである。本当に正直な医者は、がんはオーソドックスな治療法では治らない、と言うだろう。X 線や外科手術は、苦痛の期間を長引かせる場合によっては短縮する、だけである。その期間中、嘘の希望が患者やその家族に、時的な安らぎを与えてバランスを保っているに過ぎない。しかし、製薬業界にとっては、この苦痛の期間こそが稼ぎ時なのである。彼らが薬品を使わないがん治療に反対する最大の理由である。原価5セントの薬が、小売地では5ドルにもなる。 がん患者の苦痛をごまかすために使われる薬が製薬業界の利益に貢献している度合いはかなりのものである。また、放射線照射を受けた後には激しい苦痛が伴うことはよく知られており、この時も大量の投薬、注射が必要になる。製薬会社が手術の補助手段として放射線照射を進める理由もここにあるのである。痛みが麻痺すれば患者は回復の希望を持つ。そこで大量のアヘン剤が投与される。しかし、いかに大量のアヘン剤を使ってみても、照射の後に起こる神経炎は結局は患者にとって命取りとなる。しかも患者はこのアヘン剤を製造原価の100倍もの値段で買わされているのである。一方で実際に癌は治っている。しかし、善意の人々の寄付で存在もしない病原菌の探索を行っている癌ビジネスのおかげで治るようになったのではない。コッホ、レフラー、ジェイソンら本物の医師、そして自然療法のブラスやホクシーらの尽力によるのである。このビールの記事は古すぎて、今日の状況にはぴったり来ないという人がいるかもしれない。そのような人は、80年12月22日号のタイムを見てほしい。これは医学ではなく法律に分類されている。記事によれば、78年、マサチューセッツ在住の若い夫妻が、白血病にかかった3歳の息子チャドに化学療法を指示した法廷命令に従うことを拒んでメキシコに出国した。メキシコで治療を受けたチャドは9ヶ月後に死亡。夫妻は子供ばかりでなく住む場所までも失ってしまった。アメリカでは2人に逮捕状が出ていたからで、ある。チャドが、悪名高いアメリカの治療を受けたからと言って治っていたという保証のできる人などいるはずがない。にもかかわらず医学権力の圧力を受けた当局はそう公言したのである。夫妻は、それまでアメリカ国内でチャドに化学療法を受けさせていた。が、結果は明らかに思わしくないものだった。さもなくば、わざわざ費用をかけ不便さを忍んでメキシコまで行ったりせず、そのままアメリカで化学療法を続けさせていただろう。一般的な治療法を見限って、多少怪しげな療法にでもすがろうという人々の多くは、それまでの治療法が全く無益か逆効果でさえあることをすでに経験しており、他に救いの道がなくなっている場合が多いのである。しかし当局はそうは見ないと、タイムの記事は言う。78年のケースを起訴した前司法副長官ジョナサン・プラントは判事に、もし夫妻が化学療法を指示する法廷命令に従っておれば、チャドは今週5歳の誕生日を祝っていただろう、と述べた原文のまま。そして、他の一般国民同様、完全な洗脳を受けている判事は、あらゆる反証にもかかわらず、の言葉を完全に信用したものと思われる。がん研究は前進。がんは増力。アメリカ対がん協会と人口動態調査の統計によれば、がんによる死者は着実に増加している。1968年には死因の 16.8% ががんだったのが、70年は 17.2%、75年は 19.3%、そして78年は 20% を超えた。このようながんの増加の割合は、いわゆる文明国、すなわちアメリカとよく似た医学保険体制を敷いている国では、ほぼ同じだと言ってよいだろう。これが過去200年間にもわたって、事実上動物実験にのみ依存して行われてきた儲かる、がん研究の成果なのである。記録に残っている最初のがんに関する実験は1773年、フランスのベルナール・ペーリルのものである。ペーリルは乳がん患者から採取した、がん液、を犬に摂取した。この実験によって彼は、リヨン科学アカデミーの、がんとは何か、という論文コンクールで1位を獲得した。それ以来、納税者と社会全般の途方もない費用負担によって、何百万どころではない何億というあらゆる種類の動物が犠牲にされてきたのである。常に、これこそが癌の秘密、お得最良の方法だと言われ続けて。しかし実際のところ、癌は秘密でも何でもない。大部分の癌の原因はよくわかっているのである。故に、予防によって避けることが可能である。ところが、予防医学は医学界ではママ子扱いなのである。金にならないからである。毎年、何百万匹という動物に癌を発生させることによって、癌の治療法を見出そうとする。 驚異的に費用のかかる試みは、コンピューターによって犯罪をコントロールしようとする試みに似て、カオノレ主義、不毛、そして馬鹿げていると言わねばなるまい。外部からの癌細胞の移植、著しく偏った食事、あるいはある特定の物質を動く、はしたな量を与えることなどによって実験的に発生させた癌は、自然に発生する癌とは全く別のものであり、しかもそれが動物と人間ではさらに大きく異なってくるということは誰の目にも明らかだろう。少なくとも、マスコミや教育を通じて組織的に行われる洗脳によって完全に理性を失わされていない人にとっては、自然発生の癌は、それを発生させた生物体そのものと密接な関連を持つ。そしておそらくは精神的なものも大きく影響するものと思われる。しかし、外部から移植された癌細胞には生物体との自然な関連が全くない。その生物体は癌細胞の単なる培養器に過ぎないのである。癌というこの恐ろしい病気に対する人々の恐怖をうまく利用して、研究者、製薬業界、そして医学界は、癌を金儲けの種にしているのである。しかも、癌は、化学会社の作り出す化学工業製品によって引き起こされる場合が多いのである。20世紀とは、癌研究、癌治療が、前例を見ないほどの素晴らしい金鉱脈と化した世紀なのである。南亜連邦ヨハネスバーグで発行されているザ・スター1981年4月10日付。2. なぜ癌研究は失敗したかという記事が載っている。動物を使って実験を行っていることが癌研究の失敗の原因であり得る。動物の癌は人間のそれと異なるからである。これは動物実験シンポジウムにおけるゲストスピーカーロバート・シャープ博士の見解である。シャープ博士によれば、癌研究において、動物実験に代わる他の方法もあることにはあるが、現在あまり広く使われていないという。当局の調べによれば、イギリスの癌の発生率は著しく増加している。癌研究において、動物実験は好ましい結果を残しているとは言い難い。むしろ、研究方法が動物実験に偏っていることが、癌研究失敗の原因だと言えよう。とシャープ博士は語った。では、この癌研究、なるものはどのようにして行われているのだろうか。動物実験室で仕事をする自称、研究者たちは、病気の研究というものがいかに行われるべきかという点については全く無知である。彼らが知っているのは、癌をも含め、病気をいかに発生させるかという一点のみである。この点については、彼らは実に想像力豊かな素晴らしい業績を残している。実験用動物をもっと買うために、もっと金がいる。金が多ければ多いほど、買える動物が多くなり、成功のチャンスも多い。と彼らは言う。大した成功である買われた動物は、皮下に腫瘍を移植され、その腫瘍が成長して体の器官を動かしていく様子が観察される。癌の成長とともに苦痛も増し、やがて死に至る。放射線の効果を超、出るために、多量の放射線を浴びせられる動物もいる。しかし、すでに述べたように、そして多くの医学者が指摘しているように、動物に人工的に発生させた癌への効果を調べたところで、それは人間に自然発生的にできる癌とは何の関係もないのである。強い放射線の影響で、動物の四肢はエソにかかることが多く、やがてもげ落ちてしまう。また、発癌性があるとされているあるいはその疑いを持たれている。物質を多量に食べさせられた動物は、嘔吐を繰り返し激しく痙攣してやがて死ぬ。腫瘍を抱えている動物の多くは食欲が落ちるが、これは腫瘍の成長速度を緩めることにもなり、苦しみの時間がいたずらに長引く結果となる。また、腫瘍が可能することがあるが、そのような場合、その動物は他の感染症にも侵される。腫瘍は胸部、脊椎、耳、尾など体のあらゆる部位に発生させられるが、体の外部にできた腫瘍は同じ檻の中にいる仲間に噛みちぎられることも多い。さらに、温度が腫瘍の成長にどのような影響を及ぼんるかを見るために、極寒局所に放置される動物もいる。医師から悪性と診断されたがんが、すっかり治癒した多くの場合、自然食療法などによってと幽霊が報告されている出版物が、 ヨーロッパでもアメリカでも、非常に多いのに驚かされる。医学界体制派は、もし治ったのであれば、もともと癌ではなかったのだ。と言い逃れる。しかし、不治の癌との診断は認可された。医者が認可された。診断法によって下したという事実を、軽々しく忘れてもらっては困るではないか。次の引用は79年9月7日、フィラデルフィアインクワイアラーに載った、ダビー・デイビスという女性の談話である。私の母は9年前、癌と診断されました。医者や病院が与えようとしたのは希望ではなく、大掛かりな手術でした。それでは母は生命は助かったとしても、一生寝たきりになる可能性が十分でした。母の癌は心臓の周りをぐるりと取り巻き腹部にまで広がっているというものだったのです。しかし母は幸運にも、現代医学以外の道もある、ということを知っていたのです。ダビーさんのお母さんは、フロリダに住む生化学者の友人を探し当て、その友人の支持するビタミンと自然食の厳しい食事療法を守ったのだった。今、母は私よりも元気なくらいです。とダビーさんは言う。現在のがん治療は億万ドルビジネスだ。信じたくないことだが、これは厳然たる事実である。がんを治さずに、ただ、患者の生存期間を引き延ばす。患者にとっては拷問である。一方、自然療法医師によるもの、カイロプラクティック、食事法などすべてを含む、は費用がかからない。もしアメリカで、がん治療法として自然療法が合法化されれば、金儲けの手段を失って路頭に迷う人が多数出るだろう。この記事には誤りが一箇所だけある。患者の生存期間を引き延ばす。というくだりである。大抵の場合、引き延ばすことはほとんどなく、苦痛を倍化させながら短縮してしまうと言ってよいだろう。いずれにせよ、この種のニュースが全国レベルで報道されるのは非常に珍しい。がんビジネスの利益の妨げとなるようなニュースは、すべて、オピニオンリーダーとなるべき大手の新聞によってもみ消されてしまうのである。新聞社が製薬シンジケートの直接の保護下に入っている場合もあり、製薬会社からの広告収入に依存せざるを得ない場合もある。ヒューストン、ナルリポート、アメリカで初めて、がん研究内部に調査のメスを入れた報道といえば、ロバート、ヒューストンによって1978年から79年にかけて書かれた一連の記事だろう。これには WMCA ラジオの解説者ゲイリーナルの協力があった。今さら驚くには足りないが、この告発記事はアメリカ中の主要新聞社からは、ことごとく掲載を拒否された。たった一つ引き受けたのが、アワータウン。というニューヨークのタウン誌発行部数54000。だった。この雑誌はその性格から、広告収入に頼っていなかったから引き受けられたのである。その後、真面目な医学報道にはあまりふさわしからぬ雑誌、ペントハウス。が引き受けた。このヌード専門誌には、535万人もの熱心な固定ファンがついており、タウン誌同様に広告主の圧力からは自由の身だったのである。アワータウン。78年9月3日、10月29日、およびペントハウス。79年9月号の抜粋をご覧いただきたい。このヒューストン、ナルリポートの内容は、夜裏付けを受けている。その後、同様の調査を行った他の人々に桁外れの大金を投じて、がん征服を目指している組織的がん研究が、大ニュースを発表した。自らの研究そのものが誤りであることが証明された、というのである。このクライマックスは、がん戦争。である。これは、ニクソン政権下の1971年、PR 用として始められたプロジェクトだったが、78年5月末、ついに敗北を認めざるを得なくなった。国立がん研究所所長アーサー・アプトン博士による敗北宣言は、ニューヨークタイムズの第一面を賑わした、がん研究、戦術を転換。しかし、この敗北は巨大企業にとっては予定通りだったのではないか。がんは不治という前提に立ってこそ生き残りが可能な企業には、すでに金が湯水のごとく流し込まれた後なのだから。反論ありますか？癌は不治が前提。 ヒューストンとなるは次のごとき疑惑を抱くに至った。何か間違いが起こった。しかし一切説明がない。この問題に正面から立ち向かうことをパン・ラセル何かが介在している。ということは、この間違いが組織的に企まれたものであると考えうるのではないだろうか。ここで、ガンフチ仮説と、それを支持するデータを検討してみよう。命題は次の通り。1、ガン解決に反対するということは、医学専門家にとっては、自己矛盾であり考えられない行為である。2、しかし現在の治療法研究体制の中で、職業的にガンと共存している人々にとっては、ガンが解決されてしまったという事実を受け入れることが矛盾であり考えられない行為である。3、このディレンマの克服法は、たとえ部分的なものといえども解決を信じないこと。特にその解決が外部からもたらされた場合は決してそれを信じないことである。4、社会的に自らの独善性を防衛するためには、話題になっている研究の前進は、これをすべて欺瞞であるとして、精力的に否定しなければならない。事実、がん研究が最も恐れているのは、解決の展望なのである。がん解決の意味するものは、研究プログラムの終結、技術の切り捨て、栄誉獲得の夢の消滅などだろう。ひとたび、がんが征服されれば、無限とも見えた慈善団体からの寄付はなくなり、国の予算はカットされるだろう。そして大量の資金と技術と設備の投入されている高価な外科放射線、化学療法の最新のノウハウは時代遅れになり、現存の医療研究体制は徹底的に打ちのめされるだろう。このような恐怖が、たとえ無意識的にせよ、代替法への抵抗や敵意を起こさせるのである。その代替法が有望そうであればあるほど、敵意も強くなる。新しい治療法は信用してはいけない。受け入れてはいけない。奨励してはいけない。そしてどんなことがあっても許してはいけない。たとえその療法のテスト結果が良好なものであってもできればテストなどしないに越したことはないのだが、とにかくダメなのである。次に見るように、このパターンが現実に常時繰り返しコーナーは出ている。ヒューストンとなるは、ここで公的医学からは認められていない数々の治療法を列挙している。多くの人々がそれらの療法により実際に癌が治ったと証言しているにもかかわらず、医学界はこれらを偽医者行為とみなす。これらの療法の多くは自然療法をベースとするもので、生殖が主になっており、費用もかからない。すなわち、医学界体制派に警戒心を起こさせるに十分な条件が揃っているのである。さて、ヒューストンとなるのリポートに戻ろう。これらの非正当派治療法は、各種医療関係機関が資金援助や取り締まりを行う際に参考にするリストに、タブー領域として記載されている。この異端者名簿とも言うべきリストを集中管理しているのはアメリカ対がん協会 ACS である。この ACS という私立の団体は、現状維持を金科玉状とし、自らの使命は良すぎる発見の切り捨て、にあると心得ているらしい。ACS 発行の立証されていないがん治療法というブラックリストがある。これには現在の手術、放射線、薬漬けの一般的治療法にあえて背を向けた療法がリストアップさ、猫気を下ろされている。それにしても、本来立証されていないことの研究を目的としているはずの研究団体が立証されていない。という語を軽蔑的に用い、科学における基本的誤謬とも言うべき、立証されていない、と誤りであることが立証された、と混同するとは、実に奇妙な話ではないか。もし立証されていない、道に踏み込んではいけないのであれば、残されたのは既に知っている道しかなく、進歩というものがあり得ないのである。73年、NCI 国立がん研究所、の細胞科学部部長ディーン・バーク博士が、当時の NCI 所長フランク・ラウシャー博士に宛てた公開上でこう述べている。ACS の立証されていない治療法のうち少なくとも6つは、無害で有効だと思われます。直ちに、NCI で調査するに値すると思います。さらに、FDA 食品医薬品局、 が認可したが、有毒で免疫反応抑制作用があり、その上発がん性がある。とも述べている。ACS や FDA では、非正当的治療法を開発したのは無資格の偽医者どもだと思い込みたいようだ。ところが、立証されていない治療法、ドリストを調べてみると、事実は全く逆だということがわかる。治療法の 70% は、その提唱者が MD 医学博士であり、しかもその5分の1は医学部教授である。さらに 10% は生化学、生物学などの PhD 博士号を持つ科学者である。すなわち、偽医者。呼ばわりされている人々の 80% が、きちんとした有資格者だということである。また、これら、偽医者の中には紛れもない天才もいる。例えば、植物性薬剤KCの開発者で、MD と PhD2 つの博士号を持つモービス・マクイーン・ウィリアムズである。